古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は美山市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。明けましておめでとうございます。坂田修大です。今年もよろしくお願いいたします。昨年末から古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんのご案内で太宰府の歴史の散歩道を歩いています。今日も太宰府は参拝の人で一日にぎわっていました。番組は太宰府の水木東門跡をスタートしてわずか50メートルほど歩いたところです。道真公にちなむ姿見の井のほんの隣にあります絹掛天満宮から歩きます。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。
あの左手に立派な石灯籠があります。こちらが絹掛天満宮になります。
絹掛天満宮、
はいはい、であの神社さん自体はですね、あのはっきりとした建立年っていうのはなかなかわからないんですけども、筑前の国、食不土器などさまざまな記録から見ますと、はい、江戸時代の1700年頃にはこうやって立派な祠を建てて祀るようになっていたという、あの由緒ある神社になっております。はいはい、でこの絹掛天満宮、衣をかけるというあの漢字を書くんですけれども、はい、まさにこれがですね、先ほどご紹介したように、901年菅原道真公が太宰府に来られた際に、この場所で衣服をですね、旅の使っていた衣服から、あの太宰府に到着するような衣服に着替えられたと、
はい、
でその時にですね、その道真公が着ていた服を、この場所にあった石や松にかけたというふうに伝わっているんですね。
あ、なるほど。
はい、でかつてこの絹掛天満宮さんの背後の丘の部分にはその神木である、はい、子供をかけた松というのがですね、大切にあの現れたそうです。
はい、
であのその後ですね、その神木の松は伐採されてしまったんですけども、はい、あの倒木の危険があったそうで伐採されてしまったんですけども、その神木の松は現在ですね、この絹掛天満宮の変額として今神社さんに、はい、あの活用されて今もありますので、ぜひ、
そうですか、
はい、道真公ゆかりの神社ですので、ぜひあの参拝していただいて、あの歴史に触れていただくとともに、そういったあのゆかりある変額とかもですね、ご覧になっていただければと思います。
はい、階段が20段ばかりあります。この階段を上がりまして、別に急な階段でもない普通の階段ですね、を上がりまして、本殿が見えてきました。この本殿の中に、本殿の見学、はい、ある、これですか。
はい、こちらですね、あの神社の方に、あの境内の方に上がっていただきまして、で、拝殿の方に、はい、あの参拝していただくと、実はその拝殿の上にですね、真上に、絹掛天満宮と大きくですね、その書いた見学がかかってます。こちらがですね、その神木として代々祀ってこられて、やむを得ずですね、あの倒木の危険型の伐採された、それを、あの後世に伝えようということで、地元の方々がこういうふうにあの作られたということで、あの大変木の形、元の木の形をですね、生かした形になっていますので、
ぜひ幅が2メーターぐらいですね。
そうですね、
それに絹掛天満宮と書いてあります。
はい、
神木を追い待つの財と書いて、サインがしてあると、
はい、
そういったような変額になって、大きな変額ですね。
はい、元の木のですね、はい、ご神木の大きさを伺える変額ですけども、
そうですね、
はい、こういった三菱ゆかりの神社と、それにまつわる変額が飾ってありますので、はい、ぜひ参拝していただければ、はい、訪れていただければと思います。
はい、お参りを済ませて階段を下りまして、北階段の方へ戻ります。
衣をかけた松は今ご紹介したんですけども、衣をかけた石にまつわるものも残っておりますので。
衣をかけた石がある、
はいはい、ということで、すいません一度、旧道からですね112号線の方に一度表の方へと
ちょっと戻って、112号線というのが左側に走ってますが、その左側の112号線の方に戻りますと、実は昔あの家の中に、あったという絹掛けの石というのがあります。民家の家の中に、大切にされていた石です。今はその民家はなくなりまして表に出てますね。で屋根がつけてあります。これが絹掛けの石ですかね。
津川さんと歩いていました旧道から一旦ですね県道112号線の方の表の方に出まして、でその112号線に面したところに小さい祠がありまして、その中にですね大変大きな石が飾ってございます。でこれが衣掛け石ということで、地元の方が代々大切にされてきた石なんですけれども、あの大変大きな石に中をご覧になっていただくと宝鏡印刀がですね彫ってあるんですけども、あの実際に地元の伝承ではですね、この元々の石にあの菅原道真公が、まあ、衣服をかけられた衣掛けの石であるというふうに伝えられてきた石でございます。
石の高さがだいたい1メーターぐらいかな。そして幅もかなりありますね。幅も 40〜50センチありますよね、
はい。大型の大きめの石でございますね、はい、
それに宝鏡印刀が彫ってあるということですね、はいはい。
まあ、あの地元でそういうふうに道真公を怒りの石として伝えられてきたもので、で、はい、この宝鏡印刀はですね、はい、あの実は中世に掘られたものと、どうも、
そうですか、
はい、どうもあの室町時代頃の宝鏡印刀ではないかなということだったので、まあ、古代からそういう大切されたものが、まあ、ある意味また中世でもう一度ですねそういった信仰の対象となって、はい、であのずっとかつては最近まではクリーニング屋さんがですねこちら建ってまして、 でそのクリーニング屋さんの工場の中にですね大切に祀ってあって、
ありましたね、
はい、で現在はクリーニング屋さんがあの移転されて閉店されてしまったので表に出てるんですけども、
う、
はい、まあ、こういった道真公ゆかりのものが、まあ、実はあの道沿いにひっそり今も佇んでおりますので、ぜひあのご覧になっていただきたいなと思います、
はい。絹掛けの石ということです、はい。
あの今ちょうど古い旧道、まあ、かつて日田街道と呼ばれていた街道筋を歩いているんですけども、まあ、大体この福岡と日田を結んでおりましたので、まあ、主に日田の代官、はい、あるいはあのちょうど道の途中にですね、はい、あの朝倉市にはあの南木という地域がございますけども、はい、あちらは福岡藩の家老でありました南木黒田家が あの本家としてまして、
そうですか、
まあ、その南木家の方も福岡城へ行くとき通ってたんですけども、実は今日行きます散歩道の、まあ、国分村や水木村は、はい、その一部がですね実は南木黒田家の所領でした。
あ、そうですか、
はい、なので南木のお殿様が実はこの辺りの一部を治めてまして、あの滞在するのはお茶屋もあって天満宮に参拝した帰りとか福岡城へ行った帰りの中に、まあ、この国分村に滞在してで帰られていた、まあ、そういった記録なんかも残っております。
そうですか。
そうですね、こちらあの、南木黒田家に仕えていた加藤という人物があの記録を日記なんか残してますけども、はい、まあ、そういったあの日記なんか見ますと、まあ、あの3代目の当主なんかがこちらに滞在して、はい、でまあ、ここを任されていた代官がご挨拶に伺ったりとか、はい、あるいは、まあ、地元の庄屋さんとか農民の方々が、はい、あのご当主がお茶屋に滞在した際は、まあ、挨拶にいろいろなものを持って来られたとか、まあ、そういったあの細かくですね、はい、江戸時代の初期の頃のこの国分村に滞在した様子なんかも、天岸さんが記録集で出しておられますけど、そういった記録もありまして、まあ、かつての江戸時代もなかなか大変栄えていた地域というか、はい、そういったところから、はい、伺います。
はい、ここはまっすぐですか、は
い、ちょうどですね112号線で国分寺前という交差点があるんですが、はいはい、その北側にちょうど出まして、
はい、
でここからですねあの左手の方に国分地区に登っていく道があるんですけども、はい、まあ、歴史の散歩道はここから左手に曲がりまして、はい、国分寺の方に参りますので、
はいはい、ここからですね緩い坂道がね続いてますね、国分寺まで、
はい、なだらかにずっとですね、
はい、
水木東門から北街道を太宰府の方へ歩き、 国分寺前の信号を左折して緩やかな坂道を登っていきました。
ちょうど下回路を曲がって、200メーターほど歩いたところかな。右側にありました。国分公民館に行きました。
でまずですね、最初のご紹介はこの国分公民館さん、はい、国分共同利用施設を真正面にいまして左手側にですね、実は、はい、あの席の解説板が設置されてございます。
あ、そうですか、はい。公民館の左手の方に回ってみます。
ちょうど駐輪場の脇にですね、
はいはい、案内板がありますね。
でこちらでご紹介したいのが国分松本遺跡なんです。
松本遺跡、
はい。で航空学を好きな方はですね、もしかするとピンときた方がいらっしゃるかもしれないんですけども、実はこの公民館さんのちょうど裏手、今マンションがですね、建てるんですけども、はい、まあ、そこを含めたこの一帯が国分松本遺跡なんですけれども、はい、実はここで大変重要な発見がありましたのが、この解説板等でも書いてございますけれども、はい、まあ、日本で最古と考えられます戸籍や形状に関する木簡が出たのが、実はこの国分松本遺跡なんですね。2012年に発掘されまして、はい、でその時まあ見学会とかしました。その時大変話題になったんですけれども、はい、まあ、ここから出てきました木簡、そんなに大きいものではないんですね。だいたい30センチ×8センチほどのものなんですけども、まあ、はい、そこに書いてありましたのが、まあ、この島の氷、島の氷と書いてあって、まあ、はい、正倉院の文書にもある、筑前の、まあ、はい、島郡ですね、今の糸島の方の島郡、はいはい、でそこの地名が書いてありまして、まあ、そこの、まあ、戸籍や慶長関係のものが、まあ、木簡で墨で書かれていたと。で、まあ、これによって、まあ、当時のですね、まあ、600年代の終わり、700年代の初めの、まあ、当時のこう様子が分かるという。でまた正倉院の方にもそういったものがあるので、比較しながらですね、見ていきながら、まあ、大変この古代を知る上で大変重要な発見となった木簡。
そうですね、
は
い、
それが実はこの公民館さんのすぐ裏から出まして、まあ、出土した場所はですね、もう現在マンションなどが建ってますけども、まあ、大変重要なものが出土したというところなので、まあ、こういう形で解説板が設置されまして、はい、ご覧になっていただけるようになりますので、はい、ぜひ太宰府の古代、まあ、特に戸籍形状というのは、まあ、国づくりの根幹となるようなものですから ね、 ね、はい、ぜひ国分こういったところで出ているというのをぜひ知っていただいて、ご覧になっていただければと思います。はい、
ここは国分松本遺跡といいまして、戸籍を記した木簡がここから出たという、はい、大変貴重な物語なんですね。これで大体、まあ、この辺に何人住んでたとかですね、人口なんかも分かりますよね。
当時の国づくりの様子とかでもですね、はいはい、分かる資料が出てますので、はい、
筑前の国島の氷というふうなことを書いた小さな木簡ですね。これは貴重なもんですね。公民館の左隣に、あります。看板がありますのですぐ分かります。
で、津川さん、2つ目のご紹介ですね。
2つ目、はい、もう1つある、はい、
でこの公民館さんの正面の右手側ですね、先ほどは左手側でして、はい、今度右手側のすぐ出入り口の前の方にご注目いただければなと思います。
あ、右手がありました。なんか書いてありますね、
はいはい。で実はこの国分公民館さんのあります場所というのが、こう道を挟んで反対側は田畑が広がっていますけれども、その奥側にですね、741年、まあ、聖武天皇が御事の意でこう建てるように命じました、はい、全国に筑前国分寺と国分二寺を建てるように命令されましたけれども、実はこの公民館の西側の方にですね、はい、筑前の国の国分二寺があったと考えられております。で国分寺の方はこれから行くんですけども、国分二寺のですね、はい、国分二寺の使われていたと考えられている礎石というのが、実はこの公民館さんから道を挟んだすぐ畑のところにずっと置いてあったそうなんですね。
そうなんですか、
はい。でまあ、区画整理なんかをされる際に、まあ、道を渡って今公民館さんの前にありまして、まあ、駐車場の一角にですね、まあ、このように国分二寺の、まあ、痕跡を伝える重要な一つの礎石としてですね、現在も、はい、残っております。
はい、この礎石の説明板にだけ気を取られてましたがその横に礎石があったんですね。
そうです
ね、1メーターぐらいの円になってまして、はい、まあ、柱を立てる、ね、はい、石礎石がここに置いてあります。これは国分二寺、
はい、天寺の方ですね、
の方ですね、はい、それの礎石になったということですね、はい。そうですね、大きさは 40、50センチぐらいですかね、円の
円の部分、そうですね、円の部分が恐らく、ね、70センチぐらい、
70センチぐらい
柱座の部分が、はいはいはい、残ってますね。
その周りに、まあ、土がこう残ってるような感じがしますね。
はい、
そういう組織だそうです。
は
い、
ぜひあの公民館にお立ち寄りの際はぜひ先ほどの国分松本遺跡、そして国分二次の礎石もぜひご覧になって。
そうですね、は
い、
これは公民館に来たらすぐ分かりますよね。
そうですね、
右左、
はい、左と公民館さんを正面で左と右、はい、両方2つあの、はい、それぞれご覧になっていただきたいと思います。
は
い、
そういうところは国分公民館と言います。
さんを過ぎますとまたまっすぐ道を登っていくんですけども、はい、今ご紹介した筑前国分二次、そして、はい、あの太宰府市のですね、市の文化財第1号となりました神農古墳という古墳がありまして、はははで実は今日ですね、あの教育委員会さんからあの特別に許可をいただいて鍵をお借りしてきましたので、もしよければ津川さんと一緒にあの神農古墳の中に今日はあの入っていただいて、はい、あのご覧になっていただきたいなと思うので、ちょっと歴史の散歩道、また本堂に戻りまして信号のところから少し左に入って、ちょっとまた寄り道をさせていただければと思います。
まあ、太宰府で古墳があるっていうのも非常に珍しいですよね。
そうですね、どうしてもあの太宰府ですと奈良平安時代の役所、太宰府がやっぱり中心となってきますので、古墳っていうのはなかなか大きいものがないんですけども、はい、まあ、あの今回ご紹介します国分地区の神農古墳、はい、あとはあの太宰府インターチェンジのそばには成屋形古墳というのがございましたし、はい、他にもあの小学校の敷地なんかに多く残ってまして。
あ、そうですか。はい、
あの前回、古代感動を歩く際に太宰府西小学校、はい、まあ、あの梅地県が出土しました宮本遺跡行きましたけど、あちらも古墳がですね、たくさんあの大変坂を登っていきましたけども、
大変でしたけど、
はい、まあ、あの宮本遺跡も残っておりますし、太宰府南小学校、高尾地区に残る小学校の建っていた場所にも実はかつて勝負ヶ浦古墳といった古墳もありまして、
あそこにもあったんですか。
はい、なので実はあのいくつか市内にも古墳あの残っておりました。
あ、そうですか。
国分公民館、歩いておりますと通り過ぎてしまうような場所に大変貴重なものがありました。公民館を出て今度は国分二次跡へ向かいました。
先ほどご紹介した筑前国分二次の跡へちょっとご案内したいと思います。
は
い、
筑前国分二次と天寺があって、天寺はそんなに大した人数はいなかったんでしょ。
ですね、当時の定めというか御事の稲刈りは、はい、あのまあ、女性の、天さんですね、女性の僧侶の方は、まあ、10名置くようにというような、
はいはい、
あの達しが出てましたので、おそらく
そ う, ですか、
はい、そういった方々が、経典を読まれたり、はい、あの日々の、寺の活動、寺院の活動を、ね、されていたかなと思います。
あ、そうですか。普通のお寺ですと、男性の僧侶が、まあ、倍ぐらい
です
かね。
そうですね、はい、国分寺の方は各国、まあ、20名ずつ僧侶をですね、はい、置くようにということで、
あ、そうですか。
あの国分寺と、まあ、国分二次合わせてですね、建立が命じられて、はい、でこちらの方少し登ってきまして、左手の方に折れて、はい、住宅街の方をちょっと入っていきたいと思います。はい、こちらもですね、あの歴史の散歩道、国分公民館の前から信号で左の方に入りまして、国分小学校へ上がる立派な道があるんですけども、はい、その道を進んでまた途中からもう一回左にですね、
そうですね、
入っていただいた、
ちょっと分かりづらいところにありますね。
そうですね、位置関係に言いますと、先ほどあの行きました国分公民館から畑を挟め、田んぼ畑を挟めてちょうど反対側ですね。
そうですね、と説明板が見えてきました。国分二次跡ということで、今はその看板の後ろ何も残っていません。全くここには何もないんですか。
はい、実はですね、はい、あの筑前国分二次は、まあ、あの今こちら解説板が立ってますけども、はい、まあ、この解説板から見まして西側の部分の住宅街の方に広がっていたと考えられています。
あ、住宅街の方にね、
はい、であの発掘調査なんかを行いましたところ、まあ、全体のこう中心となるような建物の跡というのはまだ確認がされていませんで、あ、まあ、なかなかまだ全体像がわからないというのが正直なところでございます。
はい、
ただ、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、礎石が残っていましたり、あるいはあの、はい、こう国分二次の、まあ、周辺を区切るような柵とかですね、あるいは門と思われるようなあの遺構なんかは出てますので、まあ、はい、おそらくこの場所に立っていたのは間違いないだろうということで、まあ、あの今後の発掘調査の進展が期待される場所になっております。
あ、そうですか。
はい、
ここに国分二次という天寺があったという、 何でも10人ほどの尼さんがいらっしゃったということですね。
そうですね、あの741年の聖武天皇の御事によって建立された場所でして、まあ、正式名称が法華滅罪の寺ということで、はい、名称がきっとあの定められてまして、あーはーはー、で実はあのこちらのそばの発掘調査の時にはですね、その法華滅罪の寺を略したこう花寺と書いたようなあの牧書土器も出てまして、まあ、おそらく法華滅罪の寺って書くと大変長いので、それを略して花寺っていう感じで、
いいですね、はい、まあ、尼さんのお寺ですからちょうどいいですね花寺、
はい、でまあ、そういったふうに書いた牧書土器なんかも見つかってますので、まあ、おそらくやっぱりここの辺りでですね、はい、今から、まあ、1300年ほど前はこの場所で、まあ、活動が行われていたということですね、
はい、で看板が出てまして、国分二寺跡という看板が、出てますけども、看板のみで、建物も何の跡も残っておりませんので、非常に分かりづらいね、
はい、あのそういった解説版と、まあ、先ほどの国分公民館の書籍から、はい、ね、まあ、あの想像していただいて、
そうですね、はい、あの書籍はぜひここへ訪ねる前に言っとく必要がありますね、
まあ、合わせてぜひご覧になっていただいて、
そうですね、
はい、なかなか少し分かりづらい場所ですけども、まあ、この西側にこの国分二寺がございまして、でこの後東側に行きますと、あの男性の僧侶、まあ、国分寺の方がありますので、はい、まあ、はいはい、ぜひ国分寺と国分二寺合わせてあのご覧になっていただければなと、はいはいはい、思います。
太宰府歴史の散歩道、古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんのご案内で歩きました。来週は国分寺から歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
明けましてお
めでとうございます。
今年もよろしくお願いします。今日はですね、太宰府2年前の本編で歩いた新牛塚っていうのを記憶してらっしゃるでしょうか。
新牛塚、
はい、五条の交差点と太宰府の駅のちょうど中間あたり、もともと太宰府天満宮の参道だったその、道沿いにある塚なんですけれども、
神様の牛の塚と書くんですよね。
そうなんですよ、あの太宰府天満宮、そもそも菅原道真公の遺体を引いた牛車があの動かなくなったところを墓所にしたのが始まりなわけですよね、
うん、そこが本殿なんですよね。
そうなんですよ、うん、なのであの天満宮の中にも神様の使いとして牛の像がたくさんあるんですけれども、実はその牛が亡くなった場所にこの御神牛塚がもともとあったという話、ここからおさらいしましょう。
動かんことになったから棺を下ろしたんですよね、後ろので、牛は棺を下ろして解放されて、また自分の寝床をこの道を歩いて帰よったの。寝床はその先の南別館って須坂大通りの一番行き止まりが南別館なんですよ。そこの近くに、ね、飼われてた牛らしくて、帰ろうとしとったけど帰れなかったの。ここまで歩いたけどこの辺りで倒れて死んだそうです。でそれから人々が牛がかわいそうということで、この祠を建てて祀ったっていうのが始まりだみたいですよ。
命がけだったんですね。
そうなんですよ、うん、教えてくださったのは太宰府新牛塚管理事務局の金利文明さんなんですが、この塚の横に先月新牛の新しい像が奉献されました。
おお、また立派な伏せた牛。
そうです、
真っ黒くてピカピカですね。
そう、金属なんです。100キロぐらい重さあるらしいんですけど、直径、まあ、頭の鼻先からお尻の先までが1メートルぐらいかなっていう像なんですけどね、うん、おー立派なのが出てきたなと思ったら、面白いことを金利さんがおっしゃるんですよ。御神牛の像って天満宮にも10体ありますけども、はい、向こうとね、これね顔が違うんですよ。と思ったらこんな風におっしゃるんです。
だから牛はこっちの牛はもう死んでる牛ね、向こうは生きてる、まだ鼻がこう開いてないませんか、鼻の穴が。あっちの牛はもう瀕死の状態でも開いてるんですよね、鼻が。生きてるんだと思います。ここはもう全然生きてないから、もうこれ開いてないんじゃないですか。普通おとなしい牛になってる。ちょっと表情は違うのよね、あっちとは。
見どころですね、ここがね。
確かめに行かねばって感じでしょ。確かに見方によってはいろんな顔に見えますから、これは現地で確かめていただきたいと思います。でもともとこの新牛塚、あの江戸時代の頃の野石が一つ、高さ1メートルぐらい、厚さが30センチぐらいの、まあ、鏡のような形の石が一個と、大正時代に古川家、まあ 奈良時代からずっとお住まいだったこの辺の太宰府に住んでてお家みたいなんですが、73代目の方が作った緑がかった石の塚と2つあるんですよね、はい、でこれを令和になった時に整備したんですが、その時に足元に土台を置きました。その土台がですね2個あるんですけど、なんとなく牛が伏せてるような形に見えるでしょって金俊さんがおっしゃるんですね。実はこの2つの石、畑の中に転がされてたんだそうです。
これこの石別々セパレートになったんですよ、はい、でこの首のところでピタッと90度にきちんとカットしてあって、2つがピタッとあったんですよね。だからこういう形を作りたいということで作ってたけど、結局できんままこれだけが民家の前に置いてあったんです。これとこれで並べて、
ほ
ー、だからひょっとしたらもともと大正時代にはこんな風に作りたかったんじゃないのかなという想像をもとに今新宮塚が整備されているわけなんですよね。そして金俊さん、太宰府天満宮だけじゃなくてこの新宮塚にも合格祈願に来てほしいとおっしゃいます。
希望者がいればバスに乗る前に誰か来て祈願してほしいよね、合格の祈願を。学校だけじゃないから国家試験も全部含めて、
うん、
資格受験する人はみんなこの祈願してほしいね。
そうなんです、うん、すぐ横にですね、割と近いところに大型バスが止まる駐車場がありますので、
は
い、あと一足伸ばせばここになるんですよね。い
や、せっかくですからね。
そうで、あの三が日の間はですね、合格祈願カードというのを配って皆さんの合格をお祈りしたいとおっしゃってたんで、はい、明日明後日ぜひお参りしてみてください、はい、さらに早くもこの御神牛像ができた瞬間から撫でてる人がいらっしゃったんですよ。
うそうね、あれがツルツルになってくれたら楽しいよね、頭が今黒いけど、あの太宰府の牛のように頭がツルツルよね。あんななればいいよね。
いや、そうなっていくんじゃないですか。
私も早速頭撫でてまいりました。太宰府の新牛塚、新しい御神牛像が登場しました。
中島理恵さんでした。ここで番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園整地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。